じゃあちょっとね、久しぶりに始めたいと思うんですけど、プロトタイプ FM は第8回ということで、今回ゲスト第3回以来で大林さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このプロトタイプ FM は、まあ、起業家とかエンジニアとかデザイナーの人によく来てゲストに来ていただいて喋ってるんですけど、大林さんもデザインだということで、デザイン中心にちょっとお話しさせていただいて、はい、で前回はなんか大林さんの詩の考えるデザインというか、
うん、そうですね、
まあ、第3回 の、 あのウェブサイトとかちょっと見ていただければ、うん、こうユーザーとこのビジネス の、 この接点というか、そこにこう意味があって、
うん、
そこからこう溢れてたのがデザインだみたいな、そういう図がね、
ああそうですね、
あったと思うんですけど、
まあ、関係性を考えるみたいな話ですね、
うんうん、っていうところで、そういう意味で の、 その見た目とかじゃないね、
うん、なんかそういう見た目も大事ですけど、
はい、
っていう感じです。
そもそものそのデザインの話とかしたんですけど、うん、で、まあ、今回は、まあ、その最初何話そうかなと思ったんですけど、ちょっとタイムリーな話題があって、
うん、
大林さんがこの原作を書いたというか、うん、そういう学習漫画を最近出されて、う
ん、はい、
それがちょっとあのハテナブックマークとかで結構ブックマーク数を集めて、うん、さっき見たら500近くなってましたけど、
ああそうですね、はい、
この学習漫画アフォーダンスっていう、
はい、
ちょっとこれリンクを、まあ、ウェブサイトとか貼っとくんで見ていただければと思うんですけど、うん、これはまあ一応ウェブでも公開されてて、こういう書籍というかこれ何ですか、
冊子ですね、
冊子ですかね、はい、うん、なんか昔な何年代の漫画ですかねこれ、
多分80年代ぐらいに、はい、まあまあ、僕とか大作さんとかが小学生ぐらいの時に学級文庫みたいなのがあったじゃないですか、うん、
ありましたね、
ああいうところに並んでたようなものを、
はいはいはい、
まあ、モチーフにしてというかコンセプトにして、うん、 ね、その中で何なんか遊ぼうっていうような話を持ちかけられコルシカさんに持ちかけられて、
なるほ
ど、で、なんかネタないですかって言われて、はいはい、でアフォーダンスとか面白いかもねっていうのが出てきて、でアフォーダンスが面白いなって思ったのは、まあすごく説明しにくい概念なんですよ。で、うん、僕がその学校でデザイン学校で授業してるんですけど、
はい、
昔というか最初の頃はよく話をしてすごい大事だから一生懸命説明するんですけど、まあ伝わんなくて、
うん、
で普通の人にこう話するのも全然伝わんないので、
はい、
あのいや結構厄介だなと思ってて、でも大事なんだっていうところでどうしようかなと思ってて、なんかすごくそのフォーマットにぴったりだなと思って、漫画だと、うん、まあ、絵だし説明できるかなっていうので、でアフォーダンスっていうネタを突っ込ませてもらったって感じですね。
なるほど、じゃあ大林さん発信じゃなかったんですね、
最初はそのコルシカさんの
漫画描かれた、
そう漫画を描きたいでネタをどうしようみたいな、で学習漫画ってフォーマットで何か遊びたいっていう話で、あアフォーダンスいいねっていう感じで、そうですね、で中の筋は僕は全部あのキャラ設定とか考えたんですけど、
そうですね、なんか学習漫画ってなんかこれ確かにジャンプとかの漫画じゃないですよね。
そうですね。
何についてた漫画なんだろうな、これ
学研じゃないですか。
学研とかですか、うん、そうかそうか、その雰囲気ですよね、うんうん、でもねこの色味とかがなんか本当に昔っぽい感じでこれよく作れました ね、 ねこんなのが
これはねレトロ印刷っていう印刷で、もともとまあこの冊子を作るっていう目的でやっていて、でまあ、僕がやってるそのエクリっていうデザインのメディアがありますけど、まあ、そっちに載せても全然いい内容だなと思ったんで、はい、途中からウェブ版と冊子版両方公開するっていうので、なんかなんとなくスケジュールも合わせて進めていて、
はいはいはい、
なんでウェブ用はウェブ用で中の筋までは変えてはないんですけど、ちょっとそのなんていうんですか、その画像の加工の仕方とかはちょっと変えたりとかしたりして作ってますね、はい、なんでウェブだとこの後ろの方の参考文献とかないんですけど、冊子だともうちょっといろいろおうちの方へみたいな、
はいはいはい、
まあ、いかにも学習漫画っぽいコンテンツがもうちょっとついてるっていう感じです、う
ん、なるほど、まあ、それでアフォーダンスって分かりにくいけど漫画にしたら良さそうってことだったんですけど、はい、まあ、僕自身も大林さんからアフォーダンスっていうキーワードは聞いたことあったんですけど、
本当ですか、
あなんか多分前の話の中で多分出てきたんじゃないですか。
カットされたんですか。
カットしたかもしれないですけど。
懸命な話です、ね、
うん。よくわかんないからちょっと。
はい。
で、まあこれ読んで、あ、なるほどなるほど、そういうことかっていうのが分かったんですよ。
はいはい。
あ、うん、そう。まあで、僕なりにアフォーダンスを、
はい、
まあ説明させていただくと。
言っちゃいます。はい。
まあ意味だ、なんかそのあるものが この漫画の中では椅子がね、
はいはいはい、
そのモチーフにされてましたけど、はいはい、その椅子を見た時に、まあ、A さんはそれを座るものだと捉える、
うん
はい、だけど B さんはそれをこうなんか高いところにあるものの、こう脚立代わりだと捉えるとか、うんうんまあ、C さんはまた別の捉え方するというか、
はいはい、
でそれぞれが人の今やってる行動とか、うん、その人がやってきた経験によって、
うん、
その対象の、
うん、
との関係性、
はいはい、
あこれはこうやって使うものだなっていうそこの認識の、う
んはいはい
意味が変わるんだよと人間によって
素晴らしいです、ね、
っていうのがアホーダンス、
はい、
かなと思ったんですね漫画読んでまあその漫画のストーリーそのままなんですけど、
はい、いやでもまあ全然
あそういうことですか
作さんなりの解釈が入ってると思いますそうですねだから、情報の指向性みたいな話で、うん、まあ椅子をこれ使ってますけど、まあ、さっき言われたようにいろんな使い方あるっていうのがちょっと若干コミって話になるかもしれないですけど、
はい、
今回そのブックマークつけてくれた方とか、まあ、ツイッターとか見ると、
はい
ドナルド・ノーマンのアフォーダンスっていう言葉がちょこちょこあるんですよ実は、
はいはい、あこれ漫画の中ででも提唱してた人はいましたよね
提唱してるのはあれはギブソンっていう人でその人はあれなんですよ、はいはい、生体心理学の人で全然だからデザイン関係ない人なんですけど、はい
は
い
は
い、
その人が初めて言ったんじゃないんですか
この人が初めて言いました
あ そうなんですよねはいはいはい
でも実際アフォーダンスっていう言葉が広まったのは、
はい
ドナルド・ノーマンっていうその人も、
はい
心理学者なんですけどその人はその生体心理学このギブソンの生体心理学ではなくて認知心理学の方なんですよ。
それ何が違うんですか？
生体心理学は、はい、まあこのアフォーダンスの考え方が一番わかりやすいんですけど、
はい、
なんていうか自分とその環境みたいなのを分けて考えないっていう感じで、
は
い、自分もだから環境の一部っていうふうに考えるので、
はいはいはい、
なんでまあちょっと難しい言い方すると一元論って感じなんですね。
はい、
で、そのノーマンの方は認知心理なの で、はい、で認知なのでやっぱ人間の主体みたいなのがいて、
はい、
で外側に環境っていうのがあってそこはだから自分と環境っていうのが分かれてる前提 で、
なるほど
でもやっぱそっちの方が分かりやすいじゃないですか、
うん、僕もそっちの方が
分かりやすいですそれは普通じゃないですか、はいはい、だから、その文脈でアフォーダンスって使っちゃったんですね
はいはいはいそのあなるほどなるほど
だから、
はいはいはいはい、
すごく広まっちゃったんですよ
はいはいはい、はい、
でだけどそのアフォーダンスの、大事なところっていうのはその一元論的な捉え方なので、
うんうん、はいはいはい
だからそれがどうしても僕は嫌だったんですね
なるほどなるほど
でドナルド・ノーマンの御用じゃねえかみたいなことを結構言われてたんですよブックマークとかそういうツイッターとかであ
だからここで言ってることはドナルド・ノーマン
のことは一切触れてないんですけ ど
言ってることはそのノーマンさんが言ってることに近いってことですか？
あ、違います。ではないですか？完全にギブソンの話で。
ギブソンの話なんです
か？で、ちょっと
そこがよく分かんなかったんですけど。
いやだからね、そこがね、うん、難しいから漫画にしたんですよ。
これ僕ノーマン派だと思ったんですけど、話として。
あ、全然そんなことないです。だから
本当ですか？
すごくだからそこは気を使ってドナルドノーマン的にならないようにならないように。ならないように。
ノーマン的にならない。
だからはいその主人公のコウタ君とリオンちゃんがいろいろ間違えているじゃないですか、
はいはい
はい、まあ特にコウタ君ですかねそういうもんなんじゃないのとかって何回も言うんですけど、
うん、
それは基本的に全部ノーマン的な認知心理学的なアフォーダンスというかものの捉え方なんですね、
は
い、でそれに対して違うんじゃっていうのを博士が言っていくっていう一応こうストーリー
で、ああなるほどなるほど博士がじゃあこのギブソンさんなんですね
のまあ代弁をしてるって感じででさっき、まあ、最初に情報の指向性って話をしましたけどノーマンは結局、認知心理学をデザインに持ち込んだっていうところがすごくアイデアとして画期的だったと思うんですよ、はい、で今も、誰のためのデザインって本があるんですけどそれがまあ普通にそのデザイナーのバイブルみたいなこと言われてたりするんですけど、はいはいはい、僕はあんまその本好きじゃなくてでそれはやっぱ認知心理学的なんでまあ、あんま面白くねえなって感じなんですけどまあ、例えば椅子であったら椅子が、座るっていうその行為をアフォードしてるっていうふうに捉えてるんですねそのノーマンさん、
う
ん、
アフォードっていうのは提供みたいな意味ですか
そうですねだからそのさせようとするみたいな意味で、うん、でも実際はその椅子って、情報を発信してたりとかこう刺激を与えてるわけではなくて、うんうん、な単純に情報がただあっ って座れるって情報がただあるっていうのが本来のアフォーダンスの考え方 で、
うん、
でそこはすごく大事なところなのに、そこを間違えて使ったというか、ノーマンも一応その本の中では、
はい、
あんまりこの生態心理学とは関係ない文脈で使いますけど、アフォーダンスとはみたいなことを言ってるんで、うん、一応ねその弁解というかあのエクスキューズみたいなことをして言ってはいるんですけど、でもそっちでアフォーダンスって言葉が広まっちゃったんで、割と今すごく誤解されてる言葉
で、
うん、
でも難しいですね。
いや難しいんですよ、
そこのちょっとよくわからないです僕は。
逆説的なんで多分
ぶっちゃけ言うと
前回もそんな話があるらしい。
結局のところは、うんうんうん、まあその違いはあまりよく理解できないですけど、まあ違うんですね考え方がね。
いや全然違います、ね、
全然違う難しいなそこは。
そうだからね、それは本当にね、うん、捉えにくい、なんて言ったらいいんだろうな、まあ本当にそのセンスっていうとすごく語弊がありますけど、まあ向き不向きみたいなのあると思うんですよ。その逆説的な感覚が、割と自分にこうしっくりくるみたいな人と、はいはいはい、やっぱそれはなんかちょっと分かりにくいっていうか頭こんがらがるみたいな人と、
はい、
多分いると思うんで、
うん、
で僕はそのそれがしっくりくる人がデザインに向かうべきじゃないかなっていう、なんとなくその向き不向きみたいな意味で思ってて、だからこそすごく大事なんですけど。
じゃあここのこの学習漫画アフォーダンスを見て、
はい、
これちょっと面白すぎるなみたいな風に思った人はデザイナー向きですね。
まあそうですね、なんかどこが面白いかにもよると思いますけど、うん、そのアフォーダンスっていう感覚を、うん、なんか自分の中に取り入れてその面白さが分かるみたいな人は、うん、すごく向いてるでしょうし、うん、まあすごく、まあ、向いてる向いてないっていうのは、またちょっとあの違う話というかスキルみたいな話も出てきますけど、あの理解はすごくある
しやすい人なんで
しょうね、方かなという気がします。
だから日々こう生活する中でも、
うん、
どういうふうに使えばいいですかこのアフォーダンスって。
日々生活する中
でですか、これアフォーダンスっぽいねみたいな、それはちょっと違うじゃないですか
日々生活する中でアフォーダンスは考えたことないです
あ、考えないんですか。
一切考えないです。
考えないですか、
はい、はいはい。ただ、何かを、関係を捉えるみたいな、まあ、だから前回の話に若干かぶってるんですけど、前回もだから結局ちょっとアフォーダンスっぽい話なんですよ、
は
い、ユーザーとビジネスがいて、
アフォーダンスっぽいって言いましたね今
ダメですか
いいと思いますよ
いや、でもねアフォーダンスっぽいとしか言えない、
うん、アフォーダンスっぽいっていうのが、ね、一番しっくりくる表現ですよ。
本当ですか。
これなんかアフォーダンスっぽいねみたいな
僕ない、分かんないけど
そうそう、
まあまあそれぐらいでいいと思いますそうなんですよ。だからまあしっかり正確にする必要はないと思ってて、まあ、僕も別にねあのアフォーダンスの専門家でなんかやってるわけでもないので、
はいはいはい、
なんかユーザーとそのビジネスのって話をしてましたけど、要するにまあビジネス側にいるとついユーザーっていうのが相手って思っちゃって、
うん、
でビジネスの中側内側からその外側のユーザーに対してみたいなことを考えちゃう、はいはいはい、で市場の中のユーザーみたいなことを見ちゃうんですけど、はいはいはい、アフォーダンス的に見るとこうもうちょっと離れてユーザーとビジネスっていうのを客観的に見るみたいな視点になるんで、うん、
なるほど
だからすごく、
そうかそうか、視点がねちょっともうちょっと変わりますよね。
はい、
俯瞰してみる的
な。そうですね。だから自分はだからそこにいない状態みたいなことになって、
確かに確かに。そうかそうか。そういう視点がアフォーダンスっぽいみたいな。
そうです。
だ神
すごい
神の
怒られそうですけど。
まあ怒られるでしょう。
はい、
まあでも簡単にまあそういう捉え方もありますよみたいな。
まあデザインの中で言うとって感じですね。うん、だからそう神の視点って今ちらっと大作戦言いましたけど、まあ本当にそんな感じにすごく近くて、はい、でも神の視点はまあ人間だからなれないじゃないですか、うん、でもまあなるべくそこを持ちつつ、
はい、
でもまあ地に足つけつつっていうところのバランスが必要で、で地に足ついてるっていうのが多分そのさっきのノーマンの認知心理学的 で認知科学というか認知心理学ってすごくユーザーインターフェースの設計で応用されてると思うんですよ、うん、例えば人間はこういうふうにものを見るから、大事なものは左上に持ってくるとか、
はいはいはい、
あとはその短期記憶と長期記憶があって、なんか長期記憶があるから他のサイトで使ってるようなインタラクションを使い回すであるとか、
なるほど
ラベルを使い回すとか、そういうのはあると思うんで、そこはなんかすごく分かりやすいというか、
そうですね、
コミュニケーションしやすい言語なんですよ、うん、で片やアフォーダンスは多分言語にできない感じなので、
うん、なるほどなるほど。
はい、
まあ、僕でもね、あのこの漫画読んだ時に昔あの小学生の時に、
はい、
あの休日の昼間だったかなんかで、
はい、
まあ家に父親と 母親がちょっとなんか出かけたかなんかいなくて、
はい、
で僕いたんですけど、うん、そしたら父親のなんか会社の部下の人かなんかよくわかんないですけど会社の人が来て、
はいはい、
なんかお茶かなんか出さなきゃいけないみたいな雰囲気があったんですよ、
はい、
でその時に僕はまあ小学生ぐらいなんで出せないんで、はい、じゃあちょっとおばあちゃん呼んでくるみたいな感じでおばあちゃん呼んできて、
はいはい、
そしたらおばあちゃんはうちの方の家のその食卓とかあんまり知らないんで、
あ、はいはい、
まあ、とりあえずお茶出そうとしたんですよ、
はいはい、
でその時に結局そのお客さんに出したのが、うん、一応なんかティーパックで紅茶を出したんですね、
うん、
でなんかお茶菓子出さなきゃいけないってことで、はい、なんか皿に黒いものが乗ってたんですけどそれがあのインスタントコーヒーの粉だったんですよ。
なんでですか？
それがなんかお茶菓子だと思ったみたいでなんかこれアホダンスっぽいなと思ったんですよ。
アホダンスっぽくないじゃないですかね
おばあちゃんにとってはそれがお菓子に見えたみたいな。違います？
それはおばあちゃんの間違いじゃないですか。
いや、わかんないです。これがお菓子だと思ってたの。
前提知識の問題ですかね。
あ、これ違いました。
アフォーダンス多分関係ない。アフォーダンス関係あるとしたら、その、そのコーヒーの粉が、でも、あんま関係ない。
関係なかったですか。例えとして良くなかったか。
例えとしてというか、そうですね、まあ。エピソードとしては面白いと思いますけど。
なんか、こういう道具を使い間違えて、変なことに使っちゃ、まあ使っちゃってもいいわけですかね、うん、じゃあそれは。
まあそうですね、だからあんまりその何かこう、うん、正しいとか間違ってるみたいなことを問うものでもないですし、ただその人間と環境、まあ人間というか正確には動物なんですけど、はいはい、動物と環境の関係みたいなのがどんなものかっていうのを研究してた人だと思うんですよ、
はいはいはい、なるほど、まあ、そんな感じのちょっとね注文がアホダンスなんですけどでもあんだけハテナブックマークでブックマークがついたってことは多分なんか分かりやすいとみんな思ったってことだと思うんですよ。
そうですね、なんか分かりやすいって反応と、うん、あと面白いって反応すごいたくさんいただいたんですごい嬉しかったです、
う
ん、
そうですよね。なのでなんかこういうことをなんか今後別のことでもできそうですよねこの学習漫画。
そうですね、でもまあなかなかねアフォーダンスほどなんかいいネタもないんで難しいなと思ってるんですけど、うん、でもまあなんかこのシリーズは今後もなんか取り組んでいきたいな
と、うん、いいですよね、
思いますね、
はい、というわけなのでぜひ興味を持った方はこれはじゃあこのポッドキャスト のウェブサイトの方でこのリンクも、まあ、そこのページ内でも読めますけどこの冊子が欲しい方は買えるんですよね。
冊子は、はい、500円で売ってますんで、うん、そちらを買っていただくと、うん、もうちょっとだけ情報が入ってる状態で、はいはいはい、まあまあ手に取って読めるのでいいと思います、うん、
で結構やっぱこのアフォーダンスの最後の方に参考文献ありましたけど、
はいはい、
まあいろんなデザイナーの人が書いた本の中でこのアフォーダンスを取り上げてるわけじゃないですか。
まあそうですね。
なんでこんなにデザイナーの人はこの概念について考えるんですか？
まあこの本は全部がデザイナーってわけではないんですけど、うん、まあデザイナーの本、まあここに今来てますけどデザインの生態系っていう本があって、
はいはい、
ね、10年ぐらい前にアフォーダンスが一瞬ちょっと流行ってたんですよ、
うん、
でそれはだからまあそのものの捉え方、
はい、
今でいうそのイノベーションであるとか、あとデザイン思考みたいな話につながっていくところなんですけど、
はいはい、
要するにまあ、こんなものを作るっていう風なフレームの中で何かを作るっていうことにいろいろみんな限界を感じてる多分時期で、
うん、
でその、まあ、フレームを外してできたものとかが、まあ、例えば、iPhone とかじゃ、
はいはい、
なわけじゃないですか、はいはいはい、でなんかまあその iPhone とかまだない時代ぐらいの話なんですけど、まあ、すごくアフォーダンス重要だよねっていうような、なんかブームまではいかないですけど、ちょっとした盛り上がりがあって、
はい、
でその時に、デザインの界隈で言われ始めたんですけど、その時同時にだからそのドナルド・ノーマンの誰のためのデザインっていう本も流行ってたんで、
はい、
例えばこの今持ってきているデザインの生態学
は、
ギブソン、ギブソニアンって言われる人なんですけど、ギブソンのその後継者みたいな、
はいはい、
日本で一番代表的な人 の佐々木さんっていう人が、
はい、
ちゃんと書いてたりとかするので、これは本当に正当なそのアフォーダンスの話が書いてあるんですけど、ノーマンの話も一緒にこう流行っちゃって、でノーマンの話の方がやっぱりデザインのその認知心理学でデザインを捉えるみたいなのって、まあ、分かりやすかったので、うん、どうもやっぱみんなそっちでなんか、うん、考えちゃってんじゃないかなって気がしますね。 ちなみになんかそのドナルド・ノーマンに関してどれだけ、まあさっき結構言っちゃいましたけど、
はい、
あのどれだけ慎重に考えて今回外したかっていうのを、そのエクリでニュースレター書いてるんですけど、はいはい、そのニュースレターで次回書こうかなと思っていて、でその時にこれの冊子も10名様にプレゼントっていうのを企画をやろうとしています。
いいですね、
はい、
なるほど。じゃあその10年前ぐらいから現在に続くまでやっぱりこういろんなこうディスカッションのテーマになる材料というか、
うん、
そういう概念なんですね。
まあまあでも誤解されやすいってとこですね、うんうん、
なるほどなるほど。でまあさっきちょっと大林さんからそのデザイン思考とかっていうキーワード出ましたけど、
はい、
最近結構 書店とか行くとそういうビジネスにデザイン思考を取り入れましょう的な本が結構並んでて、結構ウェブの記事でも、あらゆる職種に求められるデザイン思考とはみたいな、うん、そんなウェブ記事があったりするんですけど、
まあ、それこそ流行ってますよね。
流行ってますよね、
うん、そう
と。で多分そこで言われてることって、まあ、職種的にそのデザイナーじゃない人、
あ、はいはい、そうですね、
が企画とか、まあ、開発とか、
うん、
する時のそのサービス設計の段階で、
うん、
そういうデザイン思考を取り入れろみたいな。で中結構読むと基本的にはこの手法の解説が多いんですよね。
手法っていうのは
なんかあれです、カスタマージャーニーマップを書きましょうとかですね、うん、なんかそういうことなんですよ。手を動かして何かこう、
ああなるほどなるほど、まあ、まあ、
やる
そうですね
っていうこと、
はい、
であまりこうなんか数字を軸に考えないというか、
うん、
このサービスを使うユーザーとか対象者がどんな気持ちでこれ使ってんだろうとかをこう図解しながら進めていくっていうようなことが書いてあるのが多いような気がするんですよね、
はい、
でこういうのが今すごく出てきてるのってなんでだと思いますか？
まあなんかさっきのフォーダンスのここ10年みたいな話とかにも通じるもんがあるんですけど、例えば10年もうちょっと前ですかね、15年ぐらい前とかでビジネスで頑張ろうって思ってる人ってみんな MBA 取ってたじゃないですか。
あ、そうですね。
で、うん、まあビジネススクールですよね。
はいはい。
であれはまあ IT ビジネスみたいなのが確立されつつあって、ですごく、まあ、ロジカルな体系で物事を考えるっていうよう なんか訓練が中心だと思うんですけど、
はい、
デザイン思考はだからそれの、うん、とカウンターというか、それに対する反動っていう感じで、うん、まあ、それもやっぱりその、うん、これもまあ前回ちょっと話しましたけど、その ロジカル の, その限界みたいなのがあるじゃないですか、はいはい、でそれを飛び越えるときにどうするかっていうと、うん、すごい大げさに言うと多分魔術みたいな話だと思うんですけど、うん、なんかこうそこにないものをこう呼び寄せるというか引き寄せるみたいなことが必要で、
はい、
でそういうものに多分価値を感じているというか、さっきのイノベーションっていうのがありましたけど、まあ、どうやってイノベーションを起こすかってときに、うん、今までのようにこうロジカルに考えてたらどうもたどり着けないな、そこにないものをどうやって呼び込もうって時にデザイン思考っていうのが多分今、うん、その進行されててというかすごい信じられてて、
はいはい、
で昔だからビジネススクールに行ってた人たちが今デザインスクールに行ってるんですよ、うん、多分同じような人種の人たちが今は行ってるっていう感じで、
はいはい
はい、だからうーん本質的にはあんまり変わらないというか、そのビジネスを思考してるってところはあんま変わってなくて、ただ価値が昔のそのシステムプラスビジネスみたいなところからもうちょっとデザインの方が今は少し盛り上がってきてるのかなっていう感じがしますね、
うん、そこのロジカルかロジカルじゃないかっていう軸で言うと、はい、僕結構そのデザイン思考も割とロジカルなことはロジカルじゃないかなと思うんですけどね、なんとなくそれっぽい、なんですか、なんだろう、なんていう証拠をこうインタビューとか集めて、はいはいはい、その中からこう抜き出してくるっていうやり方は別にこう全部が そうなんで、あ、手ずっぽじゃないですけど、意外とこう、はいはいはい、ロジカルな考え方じゃないですか、グルーピングしてとか。
あ、そういう意味だと、うん、多分そのロジカルシンキングみたいなスキルは、うん、もう基本スキルになってるんだと思うんですよ、はいはいはいはい、でその上にさらに必要だってところで、デザインシンキングってところが入ってきてる感じですかね、うん、だからまあ多分デザイン思考に対してちょっと疑わしい感じで思ってる人は、その実際でもロジカルに考えれてんのっていうところが多分疑わしさだと思うんですけど、うん、実際はそのもちろんそのロジックっていうようなそのなんか構造物というか建築的な考え方がある上で何かこうデザイン思考みたいなこう風を吹き込むみたいな関係性が本来はあるんだと思うんですよ、うん、
そうですよね。で多分昔やってたやり方っていうのは、例えばこれからやろうとしてる事業の市場規模を調べてとか、なんかその数字を出して、でターゲットユーザー20代からなの男性とで、こういう人たちは何人いるとか、で
マーケティングですよね。
そう、マーケティング的な、そこのなんかでそこで判断してたみたいな、ちょっとその時代は本当にそうなのかわからないですけど、そういう人が多かったのかもしれないですけど、今はどっちかっていうとちょっとボトムアップ的なアプローチっていうか、ターゲットをもっと絞り込んで、本当に少数にもう本当に2人から5人ぐらいとか、まあ、10人ぐらいまでにこう個別にインタビューして、そこからこうなんかファクトをすくい上げていくみたいな、
ファクト、なんかファクトが、ファクト、まあなんか実感みたいなところですよね。そ
う、実験結果というか、体験、
なんか今まではだから結果を見てたと思うんですけど、例えばユーザーインタビューでユーザーの声聞くと妙な実感があるじゃないですか、
はいはい、
で、あ、絶対これじゃんねっていう感じで、その合意形成していくっていうところが、それでも数字で証明できんのみたいなところはかなり怪しいとは思うんですけど、でもその実感もすごい確かな気持ちなので、なんかその辺のバランスなんでしょうね。
そう、なんかどっちかに寄りすぎるのもダメだと思うんですけど、もちろん調べることは市場規模とか調べる前提で、はいはい、プラスアルファその直接的な体験から得られた確信じゃないですけど、仮説を元にこう事業を設計していくみたいな、サービスを設計してたりするっていうのが多分そのデザイン思考のいいところで、
そうですね、まあ それのもうちょっとそのなんていうんですかね、右寄りなのか左寄りなのか分かんないですけど、まあちょっと多分その新しい考え方として強く言って、まあ本を売るとかっていうのもあると思うんで、ちょっと極端に言ってるとは思いますけど、まあこれからはこっちが大事だっていうようなことね、どうしてもその啓蒙的に言っていかないと本としても売れないと思うんで。でも実際はさっき言われたようにそういう話ですし、それはだから本当にアフォーダンスにつながるような話で、まあさっきのそのユーザーとビジネスっていう話にも通じますけど、まあユーザー側から逆説的に考えるっていうことですよね。だからビジネス側からも考えるのは相変わらず必要ですし、それを両方やっていこうっていうところ
なんですね。っていうアプローチですよね。だからなんかああいう手法だけ取り上げてこういうマップを作ろうとか、なんかこんな図を書いて考えてみようとか、
はいはいはい、
なんかそういう手法ばっかこう、あ、こんなやり方あるんだやってみようとかっていうのがなんかちょっと違うというか、
なんか違和感感じますか。
やってみるのはいいと思いますよ、はいはい、だけどそういう手法なんか100個ぐらい載ってるような本とかもあるんですよ
知ってます知ってますあれ便利ですよね。
まあ便利ですけどこれちょ、まあ、
100個ぐらい載ってるのがしかも10種類ぐらいあります
ね。そうですね、まあそれいっぱいあるの分かるんですけどなんかそんだけ言われてもなみたいな
まあまあまあそうですね、
うん、
まあだから道具にした方が売りやすいっていうことなんじゃないんですかね、そこはだから半分はね、その出版社のその辛さというかみたいなとこも入ってるのかなと思いますけど、なんかそこはねやっぱりそのよく言われるところで、メソッドばっかり覚えても意味なくて、そのさらに前にある理論がないとダメだし、そのもう一個前になると多分その思想とか哲学みたいな話になるんですよ。結局その自分がデザインに関わる上でどうしたいかみたいなところが、最終的にやることにつながってくるので、
はい、
で、メソッドを追いかけてると、まあ、キリないじゃないですか。はいはい、で、手を変え、品を変え、まあ、それ、道具になってるんで、売り物なので、すごくその、なんていうんですかね、経済の、その回転が早いじゃないですか。だから、うん、どんどんどんどんこう、ラベルを変えてこう、売ったりとか、はいはいはい、ね、それこそ例えば今、UX が CX って言われてとか、はい、そんな感じの、なんか、バズワードってね、どんどんどんどん量産されていくので、まあまあ、だから、どこを見てるかですよね。でそれ行くと、それを考えていくと、その最初に僕が言ってたそのユーザーとビジネスとその関係性ってすごい原理的じゃないですか、うん、
そうかもしれないですね。
多分そこさえ見てれば、うん、いろんなデバイス、どんなデバイスでできても大丈夫ですし、うん、いやそれこそいろんな手法が出てきても多分使えると思うんですよね。そのまあちょっとね、大枠すぎるかもしれないですけど、もうちょっと本当はブレイクダウンをプロジェクトとかではしていきますけど、
まあ、そういう中で例えば僕なんかはこうエンジニアで、エンジニア的な仕事をすることが多いですけど、はいはい、こういうエンジニアの人がこういうデザイン思考とかをやるっていうのは結構アジャイル開発とか、
うん、
結構積極的にやってる人は結構普通にやってることっていうか、
うん、
こうユーザーの、まさにカスタマージャーニーマップみたいなものはやってる人たちも多いと思いますし、う
んはいはい、
自分たちのこうタスクとかをああやって見える化っていうか、
うん、
ああやってやることも、まあ、ちょっとサービス設計ではないですけど、
うん、
一つこう目に見える形に今のステータスを置いてみるみたいなやつは、
うんまあ、手法として、
ね、手法としてやってる人も多いと思いますし、で記事の中でそのデザイナーの人がこのアジャイルの優れたリーダーになれるその3つの理由はっていう記事があったんですよ。でそこで挙げられてる3つの理由っていうのが、まあ、デザイナーのマインドを持ってる人、
うん、
でその1つが代弁力、
うん、
代わりに話す力ってことですかね、
うん、
であとは一つが、もう一つが共感力、
はい、
でもう一つがファシリテーションスキルって書いてあるんですよ、はい、デザイナーの人ってこういうの強いもんですか？
デザイン思考強い、デザイン思考好きな人は強そうですけど、はい、
強そうです。
デザイナーは、うん、そこもだからねやっぱり難しくて、すごい信頼してるデザイナーってやっぱ何人かいるんですけど、はいはい、基本的に職人気質なんですよ。で多分そのデザイナーっていう言葉の定義の問題とかにもなると思うんですけど、やっぱりそのものを、形にできる人、例えばまあ、形のその要素としては例えばまあ色とか、
はいはい、
そういう、まあ、本当に形っていうのは形態みたいな話とか、うん、なんかその辺を決められる、すごい決めの問題だと思うんですよね。例えばこうすればこうなるみたいな、その行動みたいな、その何て言うんですか、直接的な何か答えは返ってこないので、
はい、
何かこう相手に印象を与えるとか、まあ何らかこう意味付けするけど、その意味はどう取られるか分かんないっていうような作業なので、まあだから本当に職人みたいな人が多くて、でそういう人だとすごく、安心してお願いできるんですけど、うん
はいはい、
そういうデザイナーたちが、いわゆるそのデザイン思考とかって言ってるその流れ、そのデザインって結局物作ることではなくて考えることだよねとか、はいはい、まあコミュニケーションだよねとか、それだから半分正解なんですけど、うん、まあうぜえなって多分思ってると思うんですよごちゃごちゃうるせえなって感じで思ってて、はいはい、はい、いやなんかね、なんか そこもまあまあまあバラン、何でもかんでもバランスの問題にしちゃあれですけど、これはだからね本当にコミュニケーションの話にすごく寄ってるなって思うんですよね。でさっきのそのロジカルシンキングみたいな話をしてましたけど、 MBA とかって話してましたけど、ビジネスとエンジニアリングってそのすごくロジカルに接続しやすくて、
はい、
でもその間にデザインって入ってこないといけないじゃないですか、
はい、
だからデザインが、ビジネスともつながないといけないし、エンジニアリングともつながないといけないので、うん、本当にその、橋渡し役みたいなことになるんですよ、はいはいはい、だから本当にコミュニケーションってすごく大事で、うん、結局求められてるのも デザインのスキルっていうのは本当にその狭い専門性として深めていく人は、
はい、
その本当に職人というかもうだから、もうその人にお願いしたいんだっていう作家性みたいなところで仕事が取れると思うんですけど、まあ一般的に僕も一般的な方に含まれますけど、うん、一般的な人はそのビジネスとデザインっていうのをちゃんとつなげる役であったり、
はい、
そのデザインからエンジニアリングにつなぐっていう役をしないといけないので、はいはい、なんかそのあたりのコミュニケーションの話を少し分析しながら代弁力共感力、うん、ファシリテーションスキルかなっていう感じがしますね。そこで言ってるの。
そうっすよね。だから、まあ、まあこういうのを思ってる人はまあ既存のそのプロジェクトにもまあ普通にいるでしょうし、
うん、まあコミュニケーション能力別にデザインに関係なく、まあ、
関係はなく必要です
からね。高ければそりゃね、うん、いいよねっていう。だから むしろねそこがないと多分仕事にはならんので
そうですよね。で結構こういうのが上手い人って、
うん、
ミーティングの時に図を描くのが上手いですよね。
ああまあそういう人は多いかもしれないですね。うん、
ああいう人結構すごいなと僕思うんですよ、
はいはい、
意外とあそんな図式するみたいな。
あ、
うん、
僕もねプロジェクトによるんですけど本当に打ち合わせの時だけに行って、
はい、
とりあえずホワイトボードにマジック持って向かって、一緒に話をしながら絵を描いて、うん、写真撮ってそれを送って、はいはいはい、じゃあって言って毎回それを繰り返してるようなプロジェクトありますよ時々、
うん、
でもそれがねなんかデザインの仕事かって言うと怪しいんですけど、どっちかっていうと僕はだからまあ、ファシリテーションっていう感じでもなくて、うんうん、やっぱりその情報設計みたいなところに近い感覚かなと思うんですけど、
うん、
だから、うん、少し上流からやったとしたら多分事業みたいな話しかないんですけど、はい、最終的にそれがだからコンテンツになったりとか、さらにこう UI の、
うん、
その優先順位みたいな話になったりとかしていくので、まあ、そこをどんどんどんどんこうブレイクダウンしていくときにこう全体を見渡しながら落としていってると か、 なんかそんな感覚ですけど、
はいはい
はい、そうですね。でも昔デザインっていう言葉が戦ってたのって、あれなんですよ、コーディネートとかそういう言葉だったんですよ。要するにこう、うん、どうしてもこうなんでしょうね、装飾というかこう、はい、なんでしょうね、飾り付けみたいなところがデザインだと思われてて、
はいはい
はい、要はアートとすごく近いような、
はい、
もうちょっとちゃんとあいいデザインだねとかって言ってそのなんていうんでしょうね、その造形のことを言ったりとか、でも、それ、感性としては多分アートに近いような芸術性みたいなところを言ってたりとかすると思うんですよね。だからそれが最近になってまたちょっと変わった気はしますよね。なんかあんまりそこが言われなくなって、ただまあまあなんかスティーブ・ジョブズ以降とかなんですかね。
うん、そうですね。ああいう人もデザイナーといえばデザイナーですけどね。でもあえてまあ名乗らないっていうか、もう当たり前にやっちゃってるみたいなことなのかもしれないですよね。なんか CEO じゃなくて DEO だみたいな本もなんかありましたね、
うん、
だからそういうことなんじゃないですか。デザインの魂はみんな持ってるみたいな。
あれがそういう本なんですか。
読んでないから分かんないですけど、タイトルだけであそういうことなんだろうなと思いましたけど、
あんま流行らなかったですね。
あれはそうでしょう ね。DEO とは誰も名乗らないですよね。うん、まあ、そんな感じで、まあ、サービスデザインっていうのが、まあ、でそのデザイン思考っていうのが、
はい、
まあこれからちょっと、
まあもうだいぶ流行ってますよ。
まあ、結構流行ってて、
もうちょっとてなんか天井
は、あ、天井来てますか。
来たんじゃないかな。そのハイプカーブで言うと、もうちょっと下ってるぐらいじゃないですかね。
なるほど。
まあでもそうですね。うん、まあデザイン思考はまあもう落ち着いた感じはしますけどね。
そうですか。うん、僕最近に目にするようになって書店で。
あ、本当ですか。
すげえ出てんだな
って。あれは2006年なんですよ。ダニエル・ピンクって分かります？
あ、聞いたことあります。
ダニエル・ピンクが、はい、日本のタイトルちょっと忘れましたけど、向こうのその 現代は、宇野から佐野へみたいな、
うん、
なんか、なんだっけな、佐野って何ですか、レフトブレインですね、レフトブレーナーが支配するみたいなタイトルだったんですけど、でそれに大前健一さんが帯を書いて、これからはデザインの時代だみたいなことを確か書いてたんですよ。
それ2006年ぐらいですか、
はい、
あ、この人か。
それちょっと調べてもらっていいですか、全然違ってたら申し訳ないですけどハイコンセプトですね。
あ、ハイコンセプト、これはもうデザイン思考の走りだったんです
か。それは多分デザイン思考の走りじゃないかなと思う。それで、まあそのダニエル・ペンクみたいな人がはっきりとこう言ったっていうことで、あ、逆だ、今全く逆のこと言ってました。左脳じゃなくて右脳ですね、だからライトブレナーですね。
うーん、
だから、うん、右脳の時代が来るっていうような話で、
なるほど。
でそれは本当にここ、うん、10年15年ぐらいのパラダイムで確実にあったと思うんですよ。
うん、
で徐々にデザイン思考に移っていったっていう。でそこの話はもうちょっと突っ込んだ話をすると、はい、ロジックというかロジカルに考えるって2種類しかないじゃないですか。
2種類っていうのは
演繹と機能。
あ、演繹法と機能法。
はい、そうです、そうです。で、まあ、あるものは何とかである、で何とかは何とかでやる、だから、はい、あるものは何とかでやるっていう、はいはいはい、あの三段論法みたいなのが演繹で、機能はあれじゃないですか、その、これもあれこれもあれ、うん、だからこれもあれっていうものじゃないですか、はいはいはい、でそれ以外で、3つ目がアブダクションっていうのがあって、
うん、
でアブダクションは仮説思考なんですよ、はいはいはい、だから一回こう、リープというかジャンプする、
うん、
一回なんかそのそこにない場所に一回行って、
はいはいはい、
でその後にそのことを考えるっていう思考なので、それが結局デザイン思考のことを言っていて、だから全然その、ラベルがついてるだけって感じが僕はすごくするんですけど、
でもそのアブダクション
は
ちょっとやっぱりアホダンスに近いものがあるんですよ、はいはい、絶対使えないですよね
次回アブダクションでいきましょう
あ、これ本ありますね、
アブダクション
次回いきますか。
アブダクションは
また深い世界ですね。アブダクションもじゃあ漫画を書いてください。
多分だからそれがアブダクションって言わずにデザイン思考っていうと、まあ入りやすいってことなんじゃないですかね、
そうか、やっぱり手法を説明してるのも入りやすさの一つなのかもしれないですね、
いやまあまあそう、それはそうじゃないですか、うん、やっぱね道具にならないと使えないので、
そうかそうか。
でやっぱりそのなんでしょうね、勉強してる人というかその学んでる人ではなかったらやっぱりその例えば Google で検索するのも、
はい、
まあ本当に処方箋みたいなのを求めてるというか、
はいはい、
本当にまあすぐ今すぐなんかこう手に取れて使えるようなものを探すじゃないですか、実際我々も、うんうん、だからそこはねどうしてもそうなっちゃうのはしょうがないんじゃないかなと思います。そこがまあ一番すごくパイがあるところなので、
うん、でも大林さんはまあこう言っちゃあれですけど、はい、いろんなことに詳しいですね。
どういうことですか。
こういうデザインのキーワードとか。
デザインのキーワードですか。
聞いたら結構いろいろ出ますね、すぐね。
ああ、ありがとうございます。
よく知ってますね。さすがですね。
今何を言われてるんですか。
いやいや、さすがですね。
ありがとうございます。
はい、へえ。なるほどなるほど。じゃあ今なんか注目されてるなんか新しい考え方とかって何かあるんですか。
あんまないですね、新しい考え方、うん、あんまないですね。
まだないんですか。
まだないということですか。
いや誰かこのさっきのこの右脳で考えるみたいな。
ああ、そういう意味だとね、新しいものねもう15年ぐらい全然追っかけてないんですよ。
でもこうやっていろいろ、
これ新しくないですもん、どれも。
あ、古いんですか。
はい、
うん、
でも基本的には古いものの焼き直しなので。
あ、そうかそうか。
でその系譜が抑えれてたら、なんとなくつかめるじゃないですか。で多分今もただ昔のその系譜に当てはめて言い換えてるとかそんな感じだと思うんですけど、はいはいはい、まあだからといってその未来がアブダクションできるかっていうと怪しいんですけど。
そういえば僕デザインで最近結構ねこれいいデザインだなと思ったのが、
はい、
僕家の近くにあの豊洲図書館っていうのがあって、
あ、豊洲の、はいはいはい、
駅あるじゃないですか、
はいはいはい、
であれが新しくなったんですよ最近。そしたらもうすごく綺麗で、
はいはい、
なんか結構洗練されててこうなんかテラス席があったりとかして、
うんうん、
でこうなんか Wi-Fi があって、
うん、
こうなんか席に電源があって、
うん、
でなんか飲み物とかも持ち込んでも OK みたいな、そうそう、コワーキングスペースみたいな図書館を区がやってて、
近代的です、
ね、近代的ですよね。あ、できんだなって思ったんですよね、うん、そしたらなんか今までは来てなかった中高生とか結構今、
うん、
多く集まってきてるみたいで、うん、なんか側を変えたら全然中身のある本は一緒なんだけど、
あ、側というかでも中のあれじゃないですか、サービスが変わった
サービスもだいぶ変わってますけども、うん、ただねその中で僕も一回行ってみたんですけど、
うん、
1個行けてないサービスのデザインがあって、
うん、
自転車で行くんですけど、
はいはい、
自転車の駐輪場がそこの2階なんですね、
はいはい、
で最近自転車入れる時ってなんかこう、なんか分かります、
分かりやすいね。
でその本当の入り口の時になんか券が出てきません、は
い、
チケットが
ピーンって、あ、それ、
でそのチケットを入れなきゃ出られないっていう駐輪場は僕何回か見にしたんですけど、
はいはい、
そこの図書館はその券が出てきて、
うん、
その券を図書館の中にいるなんか受付の人に渡して、うん、こんな金色のメダルをもらってそれがないと出られないんですよ。でそれをね毎回忘れちゃうんですよ。
忘れそうです。
このデザイン なんでっていう、まあ多分不正利用とかなんか図書館利用者以外に使わせないみたいな仕組みなんでしょうけど、いつもねあれをね忘れちゃうんですよね、うん、あのデザイン考えた人誰なんだろうなって
まあ都合があったんじゃないんですか、
うん、あったんでしょうけど
たまに、その自分がその考えてっていうか、まあ、デザインというか、まあ、設計をしたみたいなものに対して、はいはい、もうでも自分もそのね、作っちゃうともう自分で客観的な評価できなくなるじゃないですか、
はいはい、
だから他の専門家を呼んできて、
はい、
そのヒューリスティックというか専門的な評価をしていただくっていうことがあったりするんですけど、
はいはい、
その時ほど腹立つものはないですね。
うん、何が腹立つんですか。いろいろ、
いや
上から目線で言われるんですか。
いやこれはこうすべきです、こうすべき、ああすべきですみたいなことを言うんですけど、うん、こっちがどんだけ2ヶ月ぐらい頑張って はいはい、あそこの部署のあの人にここでギリギリ粘ったところをこれをこっちにしたらいいんじゃないですかとかてめえよはよく言ったら、じゃあお前今からやってこいよって、やれるもんならなっていう気持ちになります。
あの金色のメダル買ってもらう手順どんだけ紙書いてアンスロー作ったかみたいな
本当はもう一個手続きあったと思
う。あ、なるほどね。 それは確かにね、その苦労ありそうだ
な、うん、そうだからあんまり僕はそういうのはね、
うん、
言わないようにしてるんですよ。
なるほどなるほど、
このデザインダメだねみたいなことは、うん、
一応誰かが努力した結果の
努力して泣く泣くこうなったのかなとかあるんで、う
ん、それは確かにそうですね、うん、
まあ、
ちょっとね言い過ぎましたね。
いやそのこと責めてるわけじゃないですけどいや大作さんみたいなあの立場だったらもう好きかって言ってもらっていいですけど、
はい、
いや僕はちょっと言えないというか、
そうか、デザインを作ってる人としては、
うん、そうですね、
なるほど、
なんでしょう、ね、うん、責任が持てないというか、
うん、
じゃあてめえがやってみろって言
って、うん、なるほど。じゃあちょっと今回最初前半はちょっとデザインについて、
はい、
まあ、デザイン思考とかアフォーダンスとかについてしゃべりましたけども、なんか最後告知事項とかありますか。
告知はまあさっきのアフォーダンスの話で、
はい、
学習漫画の話で、
はいはいはい、
まあ、ニュースレターで次回そのドナルド・ノーマンに関する解説というか弁明というかをしますよっていうのと、それの、この学習漫画自体のプレゼントを10名の方にしますんで、また後であっちの大作さんのところに、
ね、サイトにじゃあ URL 載せるんで、
はいはい、貼らせていただければな。
じゃあなんかメルマガとか登録すればそれが読めるってこと
ですか。そうですね、なんでメルマガに登録してもらって、ね、メルマガとか、まあ、ニュースレターというんですけど、ニュースレターの、登録者限定で、
はい、
プレゼントさせていただくので、はい、もしよかったら。
じゃあ前半ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。